皆さんおはようございます。
おはようございます。
幸いなことよ、主の皆を呼び求める者はという、聖書の言葉がありますね。今朝もこのようにして共に礼拝を捧げて主の皆を、共に呼び、求めることができることを、主に感謝します。 The blessed are those who call upon the name of the Lord. And I'm so happy that you are here today so that we canget together to worship Him and call upon the name of the Lord together. 夏の間は、ちょっとねこの聖書の、使徒言語録を離れて、別の、説教シリーズをさせていただいていましたけれども、またこの使徒言語録に戻ってき、て、まあ、御言葉からね学んでいきたいというふうに、思っています。この使徒言語録という書ですけれども、この書を読むときにこのリバイバルですね、まあ霊的覚醒ということですけれども、まあ教会が生まれて、そしてまあ目覚ましい勢いでもぐんぐんと成長していった様を私たち見ることができるわけですよね。もともとイエス様が弟子たちを選んだときには12人の弟子たちしかいなかったわけですけれども、イエス様がこの天に昇っていかれるときにエルサレムにとどまって聖霊が下られるのを待ちなさいよという約束をされたときには、弟子たちの数はおよそどのぐらいの数だったでしょうかね。その2章のところに、1章の最初のところですね、その頃は120人ほどの兄弟たちが集まっていたかということですので、弟子たちの数が大体120人ぐらいになっていたということがわかります。そしてペンテコストの日に聖霊が下られて、そしてこの、まあ、ペテロがね、力強いこの説教を宣言して、その時に3000人が、このバプテスマを受けてね、救いに預かって仲間に、加えられたということが、使徒の2章41節に書いてあります。主がその後ねこの 2章の一番最後のところを見ると、毎日救いに預かる方を増やしてくださって、そして男性が人の4章の4節によると、男性だけでその数が5000人ほどになったというふうに書かれています。エルサレムで、ですので男性以外の女性とか子供たちも含めると、大体1万人から2万人ぐらいの人たちがイエス様を信じるものになったということがわかります。で、使徒をこの後ですね、5章からこうずっと読んで、いくとですね、ちょっとここから4箇所ぐらい、スクリーンに出ますので一緒にね声に出して読んでいきたいというふうに思います。使徒5章の14節、はい、ご一緒にどうぞ。はい。そして主を信じる者が男も女もますます増えていった。そして使徒の6章7節、ご一緒にどうぞ。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。これ今日の箇所ですよね。そして、使徒の11章24節、こうして多くの人が主へと導かれた。そして19章の20節、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったというふうにあります。ここで一つ気づかされることがあるんですけれども、どれもですね、そしてあるいはこうしてという言葉で、言われているということですよね。ここで、気づかされるのはこうしてそして、まあ、増えていったという、じゃどういうふうにしてですかっていうね、まあ、疑問が生まれると思うんですが、どういうふうにして数が増えていったのかということを知りたいと思いませんか。はい、ね、うなずいてくださってありがとうございます。これ振り切られるとね、もうここでやめようかなと思います。はい、ですので今朝は、彼らがどのようにして成長していったのかということをね、特にこの使徒の6章の1節から7節から学んでいきたいというふうに思っています。 So, yeah, in the summer, we did a different, preaching series, but now we came back from, the book of Acts.As we read this book of, Acts, we can see the revival happening, and the church has, grown rapidly. And first, Jesus chose 12 disciples, and, he commanded disciples to remain in Jerusalem, until you receive the Holy Spirit. And that time, the number of disciples were about, Okay, so about 120 people, right? And then on the day of Pentecost, the Holy Spirit fell upon the disciples, and when Peter proclaimed the word of God boldly, 3,000 people were baptized that day, right? Acts 2:41. Then the Lord added to the church daily those who are being baptized, and the number of disciples got 5,000 for men alone. So including women and children, probably more than 10,000 people to 20,000 people became believers in Jerusalem. Okay? And then when we just continue reading this book of Acts, we're going to read all passages. Let's read aloud. Acts 5:14. Let's read. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Acts 6:7. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Okay. And Acts 11:24. And a great many people were added to the Lord. Acts 19:20. So the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Okay, so do you notice that all of them start with "and" or "so"? So our question would be, okay, here we go. How? Right? How did they grow? So today, let us learn how they grow, okay, through one of the passages, Acts 6:1-7 today. Okay. はい、どのようにして成長していったのかというところ、今日の使徒の6章に入っていきたいと思うんですけれども、今日の使徒の6章で、どういうことが起こったのかということですよね。そのトラブルというのは、教会内のヤモメってわかりますかね、夫を失った未亡人のことですよ。ヤモメ、教会内のヤモメたちへ この食料の配給に関してのことだったということですね。当時の社会というのは、福祉の制度、社会というものがなかったですので、そして、貧富の差が極端だったわけですよね。ですので、教会が貧しい人たちへ この助け、手助けというのを教会が担っていたということなんですね。特にこのやもめとなった女性たちに対しては、手厚い保護というものがなされていて、教会内にもこれヤモメの名簿というものがね、聖書のクラスで、第一テモテの5章9節に出てきましたね。ヤモメの名簿というものもあったというふうに書かれています。ところがどういうことが起こったのかというと、ギリシャ語を話すユダヤ人たちから苦情が出たんですね。ヘブル語を話すユダヤ人に対しては毎日配給があるのに、自分たちには配給がないがあるじゃないかっていうふうに苦情が出たということが一節に書かれてました。食べ物の恨みはね、恐ろしいなんていうことも言われますけれども、単なる食べ物の問題ではなかったようですね。ギリシャ語を話すユダヤ人からっていうことですけど、ギリシャ語を話すっていうのは、いわゆるそのギリシャ文化、当時のね、ギリシャ文化、この的な文化の影響を受けてた人たちだったということ、ヘレニズム、ギリシャ文化ですけどもね、そういう文化の影響を受けた人たちと、このヘブル語を話す生粋のユダヤ人たちですね、との間にこの摩擦が生じてしまったということがわかります。文化とか言葉が違うとですね、必要以上にこの誤解とか摩擦が起こりやすいということがあると思いますね。ですから単純な誤解とか行き違いというのもあったことだろうと思います。に加えて、教会もですね、人数が少なかったうちは、 まあ、人たちやリーダーたちというのも、まあ、このいろんな皆さんのことをこうカバーすることができただろうと思うんですけれども、人数が急激に増加していくにつれて行き届かなくなってしまったこともあったことだろうと思います。ですので、まあ、この、まあ、6章に入ってきたところではですね、まあ、人たちというのはもうその対応にもう追われて、もう日々忙殺されていたということが読み取ることができます。そのことのゆえに、人たちの費やすこのエネルギーとか時間というものがですね、本来の務め、つまり御言葉とこの祈りの奉仕のために用いることができないような、状況に陥ってしまっていたということなんですね。So in today's Acts 6, a trouble happened. And that trouble was about the distribution of food to the widows in the church. And the society at that time didn't have the system of the welfare. So mainly church was doing the helping the poor.There was an extreme difference between rich and poor. So the church was providing a care for the poor people. Particularly, it seemed that there was a strong support for the widows, support for the women who became widows. And they had a widow's enrollment. I remember when we read a study about 1 Timothy 5, there was a widow's enrollment in the church too.But what happened was the Greek-speaking Jews complained that, hey, there are daily distributions to the Hebrew-speaking group, but there is a day when we don't get any food. Was this issue just an issue over food? Verse 1 says, a complaint by the Greek-speaking Jews, Hellenists, they are affected by the Greek culture and arose against the Hebrews. They are the real Jews, right? And because their widows were being neglected in the daily distribution. And we know that when languages and cultures are different, sometimes, you know, that's any kind of miscommunication or misunderstanding easily happen, right? So it may have been just a misunderstanding and miscommunication. In addition, the apostles and leaders were able to easily care for everyone in the church when the congregation was small in early days. But as many joined the growing movement, it was inevitable that some people would fall through the cracks.And the apostles were really busy, really getting busy to take care of these issues every day. And because of that, the apostles' time and energy were not able to spend for the real mission, that is the prayer and ministry of the word anymore.はい、ここ、で、この二つのね、ポイント、大きなポイントを押さえておきたいというふうに思います。一つ目。それは、教会は問題を通して成長するということです。教会は問題を通して成長するということです。一つ、私たち覚えておかなきゃいけないことは、聖霊によって始まった教会。聖霊によって導かれた教会にも問題があったという事実です。教会はどんな問題もなく欠けたところもないというふうに思いがちかもしれないですけれども、そうではないですよね。教会は天国の前味を体験できるところですけれども、天国ではありません。教会は神様を信じる者たちが集まって神様に向かって成長していきたいっていう人たちの集まりですけれども、私たちは完成形ではない、完成されたものではない、未だ現在進行形、工事中の存在ですよね。時々看板でね、工事中ご迷惑をおかけしますっていう 看板がありますけど、私たちクリスチャンみんなこうですよね。工事中です。皆様にご迷惑をおかけしてますっていう存在ですよ、一人ずつね。教会は神様の守りの中に確かにあるわけですけれども、この世で生きている間は罪との戦い、悪との様々な戦い、あるいは自分自身の中の不完全さとの戦いというのも日々集まってるんじゃないでしょうかね。今はまだ最終的な勝利、イエス様が帰ってこられる時の最終的な勝利というものを待ち望んでいる段階にあるわけですよね。ですから教会にももちろん様々な問題は起こります。けれども私たちが注意したいのは、聖書はこのような状況を決してマイナスの要素とは捉えていないということなんです。聖書は決してこういった問題をマイナスの要素とは捉えていない。問題にぶつかった時にかえってイエス様の御名によって、聖霊様の力によって、どのように問題を解決していったのか見てほしいというふうに著者のルカは思って書いているんです。そのことを今日押さえておきたいと思うんですね。 I'll give you two major points from what we learned today. First one, the church grows through the problems.We need to go through the problems, okay? And we need to remember that this Jerusalem church was started by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. But listen, such a church still had a problem too.It's tempting to think that we don't have any problem in a church, but it is not so. The church is a place where you can experience the taste of heaven, but we are not in heaven yet. And sure, the church is a place we believe in God, we are saved by God, and the people who want to grow, who are willing to grow toward God,to be like Christ, but we are not perfected yet. We are still under ongoing process, under construction. You see the sign, work in progress, under construction. Sorry for any inconvenience we are causing. Each one of us, we need to say, sorry for the inconvenience, I'm not perfect. Church is under the protection of God, yes.But while we are in the world, we are in the battle, spiritual battle with the evils and sins. And every day we are also seeing our broken imperfection. We are wrestling with that ourselves also, right? And we are longing for the ultimate victory someday. So, various things happen in the church. But,I want to pay attention to the fact that the Bible does not necessarily see this situation as a minus. Luke wanted us to see how the church tackles the problems in the name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit.教会は、言葉の壁、文化の壁を乗り越えて一つとなっていかなければならなかった。やむを得たちへの廃棄のトラブルには、教会の一致という大きな問題を含んでいたんですね。そして神様はそのトラブルを通して教会をさらなる一致にを与えようとしておられたということなんです。7節にこうして神の言葉はますます広まり、というふうにあるように、教会はこの問題によって、もっと正確に言えば、この問題を解決することを通して成長していったんです。教会はこの問題によって、もっと言うなら、教会はこの問題を解決することを通して、もっと成長することができたっていうんですね。 で、このようにして神の言葉はますます広まっていったんですよというふうに聖書は言っているわけです。So the church had to overcome the language barriers and cultural barriers to become one. Problem of distributing food to the widows was containing the great issue of the unity of the church. And God wanted to give more unity through this program. And verse 7 says, And the word of God continued to increase. The church has grown through this program, going through this program. To put it more precisely, the church has grown through solving this problem. The question is, how did they solve this problem?はい、ですので、次の疑問ですね、教会はこの問題を通して、この問題を解決することを通してもっと成長することができたんですよ。じゃあどのようにしてですか。それが2つ目のポイントです。教会は人を通して成長するということです。教会は人を通して成長する、人たちがヤモメたちへの配給をの問題を解決するのに、したことというのは人を選ぶことだったということが、今日の箇所でわかると思います。人を選ぶことだった、組織を、経営とかね、管理の方で言うとですね、6M 管理あるいは 6M 経営という言葉聞いたことあるでしょうかね、マネジメントの大事な部分全部マネジメント M ですけれども、6M ですね、マーケット、新メソッド、マテリアル、マニー、人金、人物金、っていうのも、ありますけれども、その後に方法論とか、マーケット市場ですね、それを知ること、全部大事ということですけれども、この中でじゃあ一番大切なものは何ですかと聞かれたら皆さんどう答えるでしょうか。マネジメントね、大学でね勉強している方もいるかもしれません。はい、M で始まる中で一番大切なものといえば何か。人です。人材です。ね、okay, so number two. So how the church、went through the programs. The church grows through people. The church goes through people.What the apostles did to solve the problem of distributing to the widows was to choose men, choose people. And yeah, if you're a management major or if you're a manager, to run an organization, you need things like things starting with M, right? 6M. Market, machine, method, material, money, men.So, if we are asked what's the most important thing among these, how would you answer? Man, that's right, human resources, that's the most important thing. なぜか、神様は常に人をお持ちになるということなんですよね。お金とか方法論は確かに大事ですけれども、人と比べれば二次的なものです。二次的なものです。神様は民を救い出すためにどのようなことをされてきたのか、聖書の初めからたくさん書いてあります。アブラハムは選ばれた。エジプトから人々を助け出すために何を使われましたか。モーセを選ばれたわけですよね。ペリシテ人と戦うのに強力な兵器でしたか。ダビデでしたよね。はい、ヨシアを選ばれ、サモエルを選ばれ、弟子たちを選ばれた、問題を引き起こすのは人間ですけれども、それを解決するのも人間を通してであるということですね。人を傷つけるのも人間ですけれども、それを癒すことができるのも人間の働きであるということですよね。 Well, God always uses people. Money or methodare important, but secondary compared with people. Remember, God chose Abraham. God to deliver people from Egypt. What did God use? He chose Moses.
fight with Philistines? Did he give them the big weapons? No. He chose David. He chose Joshua. He chose Caleb. He chose David. He chose the disciples. It is human. It is human who causes the problem, but it is through human he wants to solve the problem. It's human who help people by their words, but it is human who heals their hearts. He uses people.
ほとんどの、仲介所というのは、この初めての羊たちというのがね、この人の6章で選ばれたというふうに、言っています、この羊ということですけれども、まあ、羊というのは、まあ、この世でいうところの役員とは違いますね。もともとのギリシャ語の言葉では、まあ、英語ではディーコンと言いますけれども、ギリシャ語だとディアコノスっていうね、ディアコノスという言葉、言語ですけれども、その意味はどういう言葉かというと、それは奉仕者、あるいはしもべ、あるいは、使える人たちという意味ですね。つまり、人たちが何をしたのかというと、使える人たちを集めた。もっと言うならば、もうすでに使えていた人たちをだったということですね。すでに使えていた人たちだった。そういう人たちが認められて選ばれた。奉仕者だった。そしてその人たちはどういう人だったのか。3節によると、精霊と知恵に満ちた評判の良い人。5節によると、信仰と精霊とに満ちた人というふうに書かれています。その人でなければならなかった。しかも、そのような人たちのこの内に住む御霊のみ、精霊の結びが他の人たちの目にも明らかになって、この評価となって現れる人たちだったということがわかりますね。 So most Bible commentaries say that the first deacons were elected in Acts 6 here, chapter 6 here. And this is not the same as the board member of this world.The Greek word for deacon is diakonos, and that means servant. So the apostles corrected those who are servants. More precisely saying, they chose the people who were already serving. These people were recognized and selected. They were servants.And these people had to be men of good repute, full of the spirit and of the wisdom. Verse 5 says, they were the man full of faith and of the Holy Spirit. So in addition, the fruit of the spirit that dwells in such person revealed as people of good reputation. And everybody see that in the eyes of people around them. Okay?けれども、思わないでしょうかね。これヤモメたちの、食事の配給のお世話をする人たちに、なぜ、ここまでの高い基準ですね、精霊と知恵に満ちた評判の良い人という、なぜこんな高い基準が設けられているんだ、ね、皆さん不思議に思いませんか。ヤモメたちへの食事の配給ということは、直接的には、まあ、霊的な問題ではないわけですよね。単なるこう食べ物の日頃の食べ物の問題だったわけですよ。ですので、まあ、エモメたちの食事の配給がね、こうちゃんと平等なものにするためにはどうすればいいか、ね、何らかのルールを決めるとか、あるいは何かこういうふうにした方がいいんじゃないかとかっていうね、解決策とか対応をすればよかったんじゃないのかな。信仰とか別に精霊に満ちた人たちっていう資格よりも実際的なマネージメントがねできる人たちとかね、そういう資格の方がいいんじゃないのかな。不思議に思わないですかね。なぜ人たちはこのような高い基準を求めたんでしょうか。それはこのヤモメたちへの配給の問題が単なる食べ物の問題ではなくてですね、 その背後に教会の一致という霊的信仰的な問題があったからです。それで人たちはこの問題を解決するために霊的な資格、その信仰的な資質を求めたんですね。この基準というのは今日も変わることはありません。教会の奉仕というのは好きだからやるとか、あるいは上手にできるからやるというものではありません。なぜならば、教会の奉仕の目的というのはどの奉仕もキリストの体である教会を作り上げていくためがある、ためにあるということだからですね。その目的をもし私たちが忘れてしまうならば、奉仕や活動が神のためではなくなってしまう。自分のため、自分の自己実現のため、自己満足のためで終わってしまいます。キリストの霊的な体を作り上げていくという奉仕は霊的な力なしにはできるものではない。でないと傲慢さが入ってくるんです。人と比べたりし始めて、あるいは批判し始めたりして、自己中心、あるいは、自分自身の栄光というものが入ってくるんですね。なぜならば聖霊様の働きなしには奉仕は単なる人間の働きになってしまうからです。終わってしまうからです。それがどんなにうまくいってたとしても、それがどんなに人にから褒められたとしても、キリストの体が立て上がっている結果には決してつながらないんです。人たちが食べ物の配給のことでも聖霊の働きに頼る人たちを選んだのはそういう理由があったからですね。So these people were known to be full of the spirit and wisdom. But don't you feel strange, awkward, how high that criterion is? Just to choose the people who distribute the food to the widows. Maybe it was better to have the qualification likeA man with a management skill instead of a man with the spirit of wisdom. Is that strange? Why did the apostles set such a high standard? Because the issue of feeding the widows was not simply just an issue of distributing food, but there was a spiritual side behind the issue.That is the unity of the church. The ministry of the church is not something you do because you like it, or you enjoy doing it, or you can do well. Every ministry is to build up the body of Christ. And if we forget that purpose, any ministry or service.Can become not for God, but end up with self-realization or self-satisfaction. The ministry to build up the body of Christ cannot be done without spiritual power. Cannot continue doing it. We may be able to do it in a short time, but in the long run, we can't. Otherwise,The pride comes in. We become arrogant and we start criticizing other people. Become selfish, self-centered, and doing for our own glory. Because without the work of the Holy Spirit, the service ends with mere human work. No matter how well it is done, no matter how much we are praised by other people,It never leads to build up the body of Christ. And these are the reasons why they chose the people who rely on the Holy Spirit even for the distribution of the food. まとめに入ります。ルカがこの四国使徒言行録を通して私たちに繰り返し教えていること。それは、教会は問題のないところではないですよ。 会は問題のないところではないですよ。教会は問題を解決していくところですよ。そして私たちこの成長するプロセスにおいては、成長痛というものが伴うということですね。痛みの伴わない成長はないですね。でもそれを通して私たち成長していく、思春期誰でも通りますけれども、それを通して成長していくんですね。通らなきゃいけない。ですので問題はそれをどのようにして通り抜けていくのか、どのようにしてその方法ですね、どのようにして解決していくのかっていうことですよ。そして神様は私たちが問題があるからダメじゃなくて、問題のどういうふうにして解決していくのを見ておられるということです。じゃあ神様は外からのチャレンジも教会内のトラブルも教会を成長させるために、神の言葉がますます広がっていくために用いられるということなんです。ですので私たち教会の問題はただただ批判するだけで終わってしまったり、あるいは傍観者となってできるだけ関わらないようにしようなんてするんではなくて、神様の導きと助けをいただきながら問題の解決を求めていく、ね、大切なのはそこで試行錯誤はありますよ。試した失敗しているのはたくさんあるかもしれません。もう悪戦苦闘することがあるかもしれませんけれども、そうしながらもそうするプロセスの中で御言葉に謙虚に聞きながら、御言葉から謙虚に教わりながら、そして教えられた私たち一人一人がさらに成熟したもの、成熟した教会になることを神様願っておられます。そのようにして神の言葉はますます広がっていくんですよ、教会は成長していくんですよということをね、今日掴んで外に出ていきたい、これからもね信仰生活を営んでいきたいというふうに思います。 So what Luke is teaching us、repeatedly through the book of Acts is the church is not a problem-free place. It's not, rather church is to solve the problems.Sure, there will be a growing pain in a growing process. But we need to go through it. We have puberty, adolescent stage. Anyone? From child to become adult, spiritually same thing. Spiritually mature, we need to go through the problems. So what's important is how we overcome such problems. How? Okay?And God is watching us how we deal with the problems. And God uses both challenges from outside and the troubles within to help us grow, to rely on God more, to spread the word more and more and grow the church. Okay? We want to seek to solve the problem with the guidance and help of the God.Rather than just criticizing the church, we're trying to avoid as much as possible to be involved by becoming bystanders. Don't do that. What's important is, sure, we repeat trials and errors. We are all sinners. We are broken. We crash, but how we overcome the problems, that's more important. We struggle and wrestle, but we constantlynot giving up, but continue to listen to God and learn humbly. And each one of us becomes more and more mature and become more mature church. That's how God's word spreads further. That's how the church grows. And then, let's pray. 安全であり、愛であり、正義であり、すべての源であり、私たちを作られ、本心込めて私たちをこの世に送り出してくださって、愛してくださって、必要なものを全部実は整えてくださって、聖霊様まで私たちのうちに与えてくださり、あなたの技をするために、あなたの愛を広めるために、あなたの言葉を広めるために、私たち一人一人を選んでくださった神様、あなたの存在をありがとうございます。でも私たち完全じゃないです。 当たり前ですけど完全になろうと頑張っていますけど完全にはまだなっていない状態です。お互いに迷惑をかけ合い傷つけ合ってしまうようなそんな私たちを許してくださいけれども、そのような私たち、癒すためにまた作り上げるためにお互いをくださっていることをありがとうございます。謙虚に学ぶことができるように神様砕いてください。固くなさがあります。傲慢さがあなたの言葉を聞く邪魔をします。神様許してください。私たちを作り変えてください。もっともっとキリストのようになれるように私たちの口を清め心を清めてくださいますようにお願いします。いろんな摩擦や、ぶつかり合いが夫婦間でも家族でも教会でも、国でもいろんなところで起こって私たち心痛める毎日がありますが、神様どうぞ私たち選ばれた者たちとしてまずクリスチャンたちがあなたに喜ばれるものとして行動を起こし言葉を変えまず作られたものとして御霊の実を結んでいく、そのことをあなた夢見ておられます。どうぞ私たちの教会を作り変えてください。もっともっと愛ある存在として私たち一人一人がなることができるように神様助けてください。 God you pour your blessing to us. You created us. You gave us lives to each one of us. You love us.You still continue to love us, even though we are how much we are broken and imperfect and sinful and evil. But because of your love, we want to be transformed. Our mouths, our words, we don't want to hurt people. We don't want to destroy the church. We want to build up the church and each other. Please use us, help us, mold us, recreate us, fill your spirit into us.So that we can really, really transform what we say, how we act, what we say to each other, how we act to each other. Please change us. We need your spirit to help us to change. We don't want to hurt people. We don't like conflict, but that happens. We try to avoid, we try to hide, we try to run away.But you want us to go through it so that we can see that different scenery. We can be more mature. We can be more perfect like you. So please help us. Please be with us. 神様、どうぞ私たちを、作り変え、ますますあなたの見姿に変えられていくプロセスをお互い応援し、支えていくことができるように、神様助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。Thank you.